その8、御周囲和歌集。はじめに。さて、当初の予定では、新古今和歌集へ向かおうかと思いましたが、これまでの数十歩の皆様の歩みでも、何も知らない以前よりは、八大集の和歌にどれほど近づいたか、その証明というほどでもないですが、ここで金曜日の一つ前の4番目の勅撰和歌集を紐解きながら、その確認をしてみるのも面白いかもしれません。その名は、どうも驚く、御周囲和歌集。祝いの和歌ばかりをひたすら集めた、世にも珍しい勅撰和歌集。ではありません。ただ、三大集の最後を飾る、周囲集の後に編纂されたから、御周囲和歌集。実に安易なネーミングには他ならないものです。ここで大切なことは、個々の単語の一つ一つに立ち止まったり、助動詞のなんたらさんや助詞のかんたらさんなどと細かいことは気にしない。とりあえず原文をそのままに何度も口に出して唱えること。あとは取るに足らない私めが、この和歌の詩意を現代語に移し替えるくらいのざっくばらんな翻訳をしておきますから、およその意味を受け取りながら、全体のニュアンスを感じ取ってみてください。これまでのように、一つ一つの和歌にはあまりとどまらず、注意点のみを若干記しておくばかりですが、おそらくはあなた方は、それほどの苦労もなく、私についてこれるかと思うのです。もし、そうであるならば、あなた方もまた、初めてページを開いた時よりは、わずかに八大集の大会に、知らぬ間に身を投じているのです。なんだか、大海原の愉快です。御周囲和歌集。さて、初めに眺めた金曜和歌集が、白河院、1053から1129の命により編纂されたことは覚えておいででしょうか。その白河院が白河天皇として在位、1073から1087していた期間に命じて編纂されたのがこの御周囲和歌集に他なりません。その勅命は1075年。完成して騒乱されたのが1086年ですから、この和歌集はまさに白河天皇時代に生み出された勅撰集であると見ることができるでしょう。選者は藤原道俊、1047から99。彼の妹ともども白河天皇のお気に入りの歌人として活躍し、ついには勅撰和歌集を任された人物ですが、果たして彼の力量はどれほどのものであったものか。当時の歌壇の中心人物であり、藤原の均等にも例えられるような源の常信、1016から1097といえば、桂大納言とも呼ばれる多芸多才の人物でありましたが、この勅撰和歌集は彼の意見を参照して編纂されたとも言われています。ところで、周囲和歌集までを三大集と呼ぶように、いつしか古典としての三大集、近代のアンソロジーとしての御周囲集以後という見方が生まれてきたようで、潜在集の選者である藤原俊成の執筆した古来風亭抄には、御周囲集以後、歌のあり方が少しずつ変化していると書かれています。一方で、春贅にせよ、鴨の長明の無名抄にせよ、幾分かこの御周囲集に対して批判が見られるのは、果たして真実なのかどうか、今はそこには触れずに、ただ和歌を紹介してまいりましょう。もちろん、 見るべき和歌はあるのですから。春上巻第一。春の来る道のしるべは三好野の山にたなびく霞になりけり。春の来る道のしるべは三好野の山にたなびく霞になりけり。大中富の吉信。春のやってくる道しるべとは三好野の山にたなびいている霞なのです。大中富の吉信は2番目の直線和歌集である五線和歌集の選者の一人。彼らには梨壺の五人という戦隊ものみたいなニックネームが付けられています。この和歌でユニークなのは、春が来たから霞が立つのではない、霞が道しるべとなって春を連れてくるのだ、そう読んでいるところにあります。谷川の氷も未だ消え合えぬに、峰の霞はたなびきにけり。谷川の氷も未だ消え合えぬに、峰の霞はたなびきにけり。藤原の長藤。谷川の氷さえ未だ消えきらないのに、峰には霞がたなびいているのです。寒さの残るうちにも霞ばかりはたなびいて、春の気配を感じさせるような和歌ですが、冷たく閉ざされた氷のイメージと気体となって立ち上る水蒸気の対比は効果的です。この藤原の長藤という人は、あまり和歌に対する生真面目が過ぎて、藤原の金刀のつい口にした批判が耐えられつ、病になって亡くなってしまった、そんな逸話が残されているような和歌に命を懸けた男なのでした。あの頃はそんな男たちが大勢いた。今は詩人さえもサラリーマンの様相です。あるいは芭蕉のように時代の風潮に反旗を翻すような、あるいは太宰治のように自らの文芸の理想のために生命を削り取るような愚か者は今ではどこにもいないようです。私はそんな愚か者には加わる資格すらないのですけれども。ふるさとへ行く人あらばことずてん。今日うぐいすの初音聞きつと。ふるさとへ行く人あらばことずてん。今日うぐいすの初音聞きつと。源の金積。ふるさとの都へ向かう人があったら伝言を頼もう。今日うぐいすの初音を聞いたと。この和歌は実際は恵行法師の和歌であるらしいのですが、言葉書きから大阪の関という都と地方を隔つ有名な関所で読まれたものとなっています。関所に集う行く人来る人に思いを委ねて、自分はふるさと、つまりは都を離れてしまうけれど、都へ戻る人があれば、せめて伝言を頼もうというシチュエーション。うぐいすの初音とは、今年初めて聞くうぐいすの鳴き声です。うぐいすが山あいからふもとへと降りてくるものならば、やがてはその鳴き声が都へも届くだろう。春を待ちわびる友達にいち早く知らせてやりたいけれど、自らは遠くへ旅立つばかり、せめて伝言だけでも誰かに頼みたいものだ。そのことづてを最後の挨拶に、私は旅立って行くのだ。そんな凛々しい思いと、都が恋しくて今すぐ友人のもとへ訪ねて行きたいような、ちょっとめめしい気持ちが、 わずかな葛藤のように感じられたら、この和歌は成功していると言えるでしょう。池水の三草も虎で、青柳の払う雫に任せてぞを見る。池水の三草も虎で、青柳の払う雫に任せてぞを見る。藤原の常平。池水の水草さえ取らず、ただ青柳の水面を払うようにしだれる雫に任せては眺めているのです。自らの管理する池水であれば、水草も取り除くのが美しく保つためのマナーには違いないのですが、風に吹かれては水面を払うような柳の雫が、まるで水草の掃除でもしているように見えるので、これもまた一興かと不思議な風流に取り憑かれて、風に任せて眺めているのです。水草も取らずに、と置いたことによって、若い水草のはびこる様が、情報の青柳と対比され、払う雫によって、池水を焦点に結ばれつつ、風の吹き抜ける、動的な臨場感を加えている。ちょっとズボラなところを、なんとなく語りかけただけのような、はじめの肉が、実は、この和歌の構図を定め、情景を豊かにしながら、水草も取らずに、それをぼんやり眺めているような、読み手の心理状態を、結句に取りまとめているあたり、さりげない匠が光ります。思いやる、心ばかりは桜花、尋ねる人に、遅れやはする。思いやる、心ばかりは桜花、尋ねる人に、遅れやはする。有志内親王家の駿河。思いを馳せる、その心だけは、桜の花を、実際に尋ねて、眺めた人たちに、どうして遅れたりするでしょう。第三句の桜花が、上の句に対しては、桜花に思いを馳せる心ばかりは、としてかかり、下の句に対しては、桜花を尋ねた人に遅れるだろうか、としてかかっています。つまりは、一つの言葉として、同じ意味のまま、両方の文脈にかかっているのが効果的です。もし三文であれば、桜の花を思う心だけは、実際に眺めた人に劣るものではない、という、取るに足らない発想を、思う心だけは桜の花を、と統治することによって、桜の花を三句目へと渡らせ、体言止めに文脈を区切ることにより、その印象を強くし、改めて、桜の花を尋ねた人に、と、下の句の主語として利用しているのです。なるほど、倒置法と体言止めの教科書のような和歌になっていますが、技巧的な印象などまるでない、即興的な響きがするならば、その策略は、詩のうちに成功していると言えるでしょう。もちろん、聞き流してしまえば、すぐには悟れないにしても、この和歌は、それだけの技巧を凝らしているからこそ、日常的な会話よりは、格調の高い精神が感じられるような気にもなるのです。けれども、次の能韻法師のものは、もっと単純に、思いついた着想をそのままに、スラスラと読んで、なお詩情へと誘います。このような和歌は、初学者にとっては、ぜひ真似してほしいような和歌の手本と言えるでしょう。桜咲く、春は夜だになかりせば、夢にもものは思わざらまし。桜咲く、春は夜だになかりせば、 夢にも物は思わざらまし。農陰法師。桜の咲く春はせめて夜さえなかったならば、夢にまで桜のことを思い悩んだりしないのに。もっとも着想はなかなかユニークで、なかなか諸学の思いつく内容ではありません。また言葉への思いの込め方も、夢にさえいつ咲くか、今は見頃か、やがては散りゆくかなど、桜についてあらゆることを思い悩んだりはしなかったろうに、くらいの意味をひっくるめて、夢にも物は思わざらまし、と代弁しているあたり、たまたま浮かんだ表現に溺れてしまうような、諸学のなせる技ではありません。さすがは農陰法師、伊達に西行法師や松尾芭蕉の先輩とされる人物ではありませんね。感服いたしました。我が宿の梢ばかりと見しほどに、よもの山辺に春は気にけり。我が宿の梢ばかりと見しほどに、よもの山辺に春は気にけり。源の秋元。私の住処の花のつぼみをつけた梢だけがようやく春めいてきた。そう思って眺めていたのに、四方の山々に一斉に春は訪れたのです。庭先の木のつぼみという近景に感じた春が、いつしか花開いて四方の山辺を覆い尽くす。焦点のダイナミックな拡大が喜びを誘うような和歌ですが、その表現は極めてデリケートです。なぜなら、私の住処の周囲であるならば、私の庭と同じように木々はつぼみをつけているはずですが、私はそれには気づきません。ただ身近にあって、花はまだかと待ちわびる思いが強いために、毎日よく観察するものですから、ようやく庭先につぼみを発見したのを、私の庭先の梢にだけ春は訪れたと感じたわけです。つまりは、わざわざ梢ばかりと記したのは、決して庭木にだけ花が咲いたことを意味しているのではありません。それは同時に、まだ梢ばかりが目につくというようなイメージを内包し、あるいは咲く前のつぼみのほころぶのに初めて気づいたような印象を表現したかったものと思われます。それが下の句の、よもの山辺に春は気にけり、ではもう確かめるまでもなく、あたりは一面花に覆われているような印象です。もちろん私の庭もまた花に覆われている。つまり上の句は、待ちわびていた花の頃をようやく身近に感じ始めたような期待が記されているのですが、下の句に入ると、あたり一面花の咲き誇る喜びが広がるように感じられるものですから、聞かされている私たちでさえ嬉しさが込み上げてくるという仕組みです。その策略が成功しているのであれば、この作品は散文であろうと律文であろうと、優れた詩には違いありません。春下巻第二。天皇や上皇の和歌がしばしば現代人の感性に寄り添うのは、おおらかな表現が統治者にはふさわしいとされたせいでしょうか。あるいは幼い頃から自らの上昇を妨げられることなく、のびのびと表現することが許されたからでしょうか。こんな可愛らしい表現は、八大衆の中でも珍しいくらいです。 道を経て、なりけるものを、などてかは、桃としもはた、名付け染めけん。道を経て、なりけるものを、などてかは、桃としもはた、名付け染めけん。火山院。3000年を経て、実をつけるものを、なんでまた、桃なんてまあ、名付け始めたのでしょう。実は、中国の斎王母という、先祖の故事に基づくもので、3000年に一度だけ実をつける、斎王母の桃を食べると、不老長寿を得ることができるといったものですが、そのような故事を踏まえつつも、3000年もかかって実るのに、なんで桃なんてつけたのだろう、なんて、故事を母親から聞かされた子供が、つい答えてしまったような、たわいもないひらめきに身を委ねています。それで、ちょっとあどけないような素直さを持った、かわいらしい詩に仕上がっている。着想を和歌に仕立てようと、わずかでも欲がこもったら、もうこのように読むことはかないません。例えば次のものなどは、着想を31時に収めようと、言葉を込めすぎて、少々賑わしいくらい。ただし、カエルの声を、ここまで騒がしく、描き切った和歌もまた、他にはありません。浮かびくる情景が、いつしか心に通うなら、これもまた、優れた和歌だとは言えるでしょう。身が暮れて、すだく買わずのもろ声に、騒ぎぞ渡る、いでの浮き草。身が暮れて、すだく買わずのもろ声に、騒ぎぞ渡る、いでの浮き草。霊山奉仕。水に隠れて、しきりに鳴いているカエルの、互いの掛け声に、騒ぎ渡っているような、いでの浮き草であることよ。京都府井出町を流れる多摩川を中心に、周囲の池や沼などを合わせて、山吹と河津の名所とするような、いでを歌枕に詠んだものです。その詠まれた状況や、このカエルはどのようなカエルであるか、読み手の思いに近づくのも、和歌の楽しみではありますが、一方で、私たちの当たり気の感性で捉え直せるからこそ、和歌は生命力を保つものであるならば、今はただ、水谷騒ぐ河津くらいで、寄り添ってみるのも悪くはありません。身が暮れてには、水に隠れての意味も、身を隠れての意味もありますから、なおさら、カエルの姿は見当たりません。ただ、風が吹きつけて、水草を揺らしている。本来なら、ざわざわとなりそうなところですが、声ばかり響く、河津どもがあまり騒がしいので、水草が一面に震え渡っているように思えてきた。そんなイメージが浮かんでくるようです。特に朱雀は、群がって騒ぐ、集まって泣くという意味で、もろ声は、互いにあげる声を指しますから、二重に強調されたその泣き声は、天にも聞こえるかと思われるくらい、あまりの響きに水草が一斉に振動しているような、騒がしいカエルの声ばかり、泣き渡るような和歌に仕上がっています。夏、寛大さん。次の和歌は、もはや何の説明も必要ありません。ただ、情景に身を委ねたような、飾り気のないリリシズムは、八大衆の中でもユニークなくらいのものですが、私たちの感性にはよく馴染みます。沢水に、空なる星の映るかと、見えるは夜の、ホタルなりけり。 沢水に空なる星の映るかと、見ゆるは弱の蛍なりけり。藤原義経。沢の水に夜空の星が映るのかと、見えたのは弱の蛍の影でした。弱のという一言は、さりげなくして見事です。次は、夕べの涼しさに秋を感じるような和歌。夏山の奈良の葉そよぐ夕暮れは、今年も秋の心地こそをすれ。夏山の奈良の葉そよぐ夕暮れは、今年も秋の心地こそをすれ。源頼綱。青く茂る夏の山だけれど、奈良の葉をそよがせる夕暮れの風を感じると、今年ももう秋であると、そのようなセンチメンタルにとらわれます。今年も秋という表現には、今年ももう秋であるという思いばかりでなく、毎年この時期になれば感じることだけれど、今年もまた秋のような気持ちがしてきました。そんな思いも込められているようです。冒頭に夏山のと断言してから秋の気分を提示しているために、夏の終わりに感じた秋の気配という情景が明確に浮かんでくることも好印象でしょう。それでは私たちも秋へと参りましょう。